本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書8章4節から15節です。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。さて弟子たちはこのこと、例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉は聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。ある宣教師の家庭がオランダ領のニューギニアで7年間働きを行っていた時のパイナップルの木にまつわる逸話を綴ったパイナップルストーリーという小冊子があります。オーストラリアの北側に朝鮮半島の3倍よりもう少し大きいニューギニア島があります。その島の東半分はパパニューギニアであり、西側の半分はインドネシアの領土で、そこがオランダ領のニューギニアでした。ある宣教師の家族がオランダ領のニューギニアの奥地で原住民を対象に働きを行っていました。原住民たちはパイナップルがないか知っており、彼らの中には食べてみた者もいました。しかしその町にはパイナップルの木が一本もありませんでした。それで宣教師は他の宣教師からパイナップルの苗木を100本もらい、原住民を一人雇用して苗木を全部植えさせました。彼には仕事の代価として塩と彼が望むものを何でも与えました。3年が経ってパイナップルは実を結び始めました。宣教師は早くパイナップルが食べたいと思いましたが、クリスマスまで待たないといけませんでした。ついに待ち望んだクリスマスになって、宣教師は妻と共にパイナップルの畑に向かいました。しかし食べられるパイナップルは一つもありませんでした。原住民たちが熟した実はすぐに取って食べたからでした。熟す前に盗まないと、そうしないと主人のものになるというのが原住民たちの考えでした。宣教師は怒ってはいけないと思いましたが、我慢できませんでした。ちょっとあなたたち、私はこのパイナップルの実を得るために3年を待ちました。それなのに一つも手にできなかった。これから熟したパイナップルをまた盗んだら、私はもうあなたたちのために病院を開きませんと大声で叫びました。その病院は宣教師の妻が開いて無料で診療を受けるところでした。それでも パイナップルはなくなり続けました。それで宣教師は病院を閉じてしまいました。表面的な理由は原住民たちの悪い考えを直すためだと言いましたが、内面的には利己的な理由からでした。つまり自分がパイナップルが食べたかったのです。病院が閉じて子供たちは治療を受けることができず、病気は次第に悪くなりました。また原住民たちはひどい肺炎により咳がひどくなり、宣教師夫婦に薬をくれと懇願しました。パイナップルを盗んだのは他の人たちであり自分たちではないと言い訳を言いました。宣教師が再び病院を開いた途端、パイナップルはまたなくなり始めました。そしてついにパイナップルを盗んだ人が判明しました。盗んだのはパイナップルを植えた人でした。それで彼を呼んで、なんで盗んだのかと叱ったら、彼は私の手でそれを植えました、ですから私が食べるのが当然ですと答えました。それがそのジャングル地帯の法則でした。宣教師は木を植えた分の賃金を渡したから木は自分のものだと言いましたが、彼は全く理解できませんでした。それで宣教師はこのように提案しました。わかりました、私がこの畑の半分をあなたにあげます。あちらはあなたのもので、こちらは私のものです。わかりましたか。彼もそれに合意したように思われました。しかしまたもや宣教師のパイナップルはなくなりました。それで宣教師はパイナップルを全部諦めようと思いました。また3年を待たなければならないということが彼には辛いことでしたが、仕方がありませんでした。それでその人に、そこのあなた、このパイナップルは全部あげます。その代わりあなたは畑を耕して、そこにこの木を全部移してください。私はここにもう一度パイナップルを植えますと言いました。するとその人はこう言いました。ツーワンとは原住民の言葉で外国人、外部人の意味です。ツーワンならあなたは私に賃金を払ってください。なんだと、宣教師が呆れて聞き返すと、彼はあなたは今私たちにあなたのパイナップルを移すように頼んだではありませんか。それは作業なので賃金をくれないといけません。その後に宣教師はパイナップルの苗木をまた買って原住民たちを集めて提案しました。私が賃金を払いますから木を植えてください。その代わりにこの実は私の家族だけ食べることができます。すると彼らは、それはできません、私たちが植えたものは私たちが食べないといけませんと言いました。宣教師は、自分はやることが多くてあなたたちは数が多いから自分を手伝ってほしいと、望むものは何でもあげると言いました。それで良いナイフを渡し、そのようにすると約束してもらいました。宣教師は3年間その約束について何度も話しました。また3年が経ってついにパイナップルが熟し始めました。宣教師は妻と共にパイナップルの畑を歩きながら、貴重な実をくださった神様に感謝を捧げました。しかし熟したパイナップルは全部なくなっていました。怒った宣教師は今度は店を閉じてしまいました。その店は原住民たちがマッチ、塩、釣り針などを買える唯一の店でした。すると原住民たちは、あなたが私たちと暮らしても何の役にも立ちませんね、なら私たちは私たちのジャングルに戻りますと言って一人ずつ去っていきました。仕方なく店を再び開いて人々に戻ってくるように言いました。 その後、宣教師は安息の年を迎えて帰国することになりました。あるセミナーで、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう、という御言葉を聞いて、自分のパイナップルを神様に捧げなかったことを悟りました。それでパイナップルの畑を神様に捧げた後、どのようにされるか見たくなりました。再び宣教地に戻って、夜に畑に行って神様に祈りを捧げました。主よ、このパイナップルの木をご覧になりましたか？私はこの実のせいでたくさん怒り、声高に所有権を主張しました。今、そのすべてが間違っていたことを悟りました。この畑を主に捧げます。私に食べさせてくださっても良いですし、あの者たちに与えてくださっても結構です。私はもうとやかく言いません。その後もパイナップルはずっとなくなり続けました。宣教師は神様もしょうがないと思いました。ある日、原住民たちがやってきていました。ツーアン、あなたはようやくクリスチャンになったようですね。そうですね。その言葉を聞いた宣教師は、私はクリスチャンになって20年も経ったのに何を言っているのです。と聞き返したいのをぐっと耐えて、なぜそんなことを言いますかと聞き返しました。彼らは答えました。今は私たちがパイナップルを盗んでも怒らないからです。それは宣教師にとって大きな教訓となりました。原住民たちは宣教師が伝える御言葉の人生を生きているのか見ていたのです。互いに愛し、互いに親切にするように教えながらも、宣教師は自分の権利を譲らずにいたことを原住民たちは見ていたのです。その時、ある青年が聞きました。あなたはなぜもう怒らないのですか？私はその畑を神様に捧げたので、あなたたちに怒る理由がなくなりました。と宣教師は答えました。すると、原住民たちは騒ぎ始めました。それなら私たちが神様のものを盗んでいたのですか？私たちが神様のものを盗んでいたから、狩りもうまくいかず、妻が子供を産めず、魚も取れなかったのか。彼らは神様を恐れていました。その後、パイナップルがなくなることはなくなりました。宣教師はパイナップルを収穫し、自分の家族も食べ、原住民たちも分け与えました。その後、しばらくして大勢の原住民がクリスチャンになりました。そしてある日、宣教師が聖書を読んでいる時に、以前は注意深く読まなかった御言葉が目に入ってきました。レビ記19章23節から25節です。あなた方が彼の地に入って、どんな果樹でも植える時、その実はまだ割礼のないものとみなされなければならない。3年の間、それはあなた方にとって割礼のないものとなる。食べてはならない。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神、主である。孫宣教師は悟りました。神様はパイナップルが実を結んだ最初の年に収穫することを望んでおられなかったという事実をです。もし宣教師が意地を張らずに最初から従っていたなら、原住民たちは5年目に宣教師にパイナップルを食べるように頼んでいたことでしょう。イエス様がガリラヤ湖の岸に座られた時、大勢の人たちが集まってきました。イエス様は彼らにもう少し効率的に御言葉を伝えるために、 船に乗られ、その上で湖の岸にいる人たちに例えを通して神の御国を伝えられました。聖書学者たちによると、ガリラヤ湖で船に乗って湖の岸にいる人たちに大声で話したら7000人ほどが聞くことができたそうです。例えば難しい話を簡単に説明するために、話し手と聞き手が互いによく知っている素材を通して話す方法です。それで例えでは、聞き手が話し手が話そうとしていることを最初は明確に理解できませんが、後の方でその意味をはっきりと悟ることになります。それで例えは、一泡吹かす話、または一泡吹かせる話だと言えます。私たちは今日の本文、種をまく例え、または四つの地に落ちた種の例えについて何度も聞き読んだので、この例えがそれほど真新しく聞こえませんが、この内容を初めて聞いた人たちには、一泡吹かす話、一泡吹かせる話のように非常に衝撃的だったことでしょう。旧約聖書のサムエル記第2の12章には、例えが何かを教えてくれる良い例をが登場しています。古代には戦争が恒例行事のようなものでした。当時は国家の富を増やす最高の手段の一つが戦争でした。それで冬が過ぎて春になると戦争を始めました。イスラエルとアモンの間で戦争が勃発した時、ダビデは王として当然先頭に立って戦うべきでしたが、なぜか彼は出陣しませんでした。ダビデ王は夕暮れ時に王宮の屋上を歩いている時、ある女性が体を洗う姿を見かけました。ダビデ王が彼女が誰なのか調べさせたら、彼女はウリア将軍の妻バテシバでした。ダビデ王はそれにとどまらず、彼女を連れてこさせ床を共にし、彼女を妊娠させました。ダビデ王はアリバイを作るために戦場にいたウリアを呼び寄せ家に帰らせましたが、彼はイスラエル兵が野営をしているのに自分だけ楽に休めないと言って家に帰らず、王宮の門の前で兵士たちと共に眠りました。その翌日には酒を飲ませましたが、彼は家には帰りませんでした。仕方なくダビデ王はヨアブ将軍に手紙を書いてウリアが戦死するように仕掛けました。そしてバテシェバを王宮に連れてきて自分の妻にしました。神様はこのようなダビデ王の姿を悪だと考えられました。それで神様は預言者ナタンをダビデ王のもとに送られました。預言者ナタンは他のことは何も言わず、ある話を聞かせました。ある町に二人の人が暮らしていて、一人は富んでいる人で、一人は貧しい人でした。富んでいる人は羊と牛が多く、貧しい人は一頭のメスの子羊しかありませんでした。その人はそのメスの子羊を娘のように可愛がり、一緒に食べて一緒に眠りました。ある日その富んでいる人の家に客が訪れました。しかしその富んでいる人は自分の家畜をあげるのが惜しくて、貧しい人のメスの子羊を奪って客のために調理をしました。その話を聞いたダビデ王は怒りがこみ上げてきて、聞いていることができませんでした。それでそいつは死んで当然だ、それに羊は4倍にして返さなければならないと叫びました。すると預言者ナタンは言いました。あなたがその男です。ダビデ王はその話を聞き終えるまで、富んでいる人と貧しい人の話がまさに自分と ウリア将軍の話であるとは夢にも思っていませんでした。これが例えの評価です。ダビデ王は自分が犯したことがどれだけ神様の怒りを買ったのかを、この例えを通してはっきりと悟りました。その後、ダビデ王が自分の誠実な悔い改めを記録して残したのが、詩編の五編です。イエス様は四つの地に落ちた種の例えを通して神の御国を伝えられました。その例えを聞いている二番目の類型の人たちについて、このように仰せられました。六節です。また、別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。農夫が種を風に吹かせて撒いたり、種の入った袋をロバの背に乗せて、袋に穴を開けて種を撒いたら、そのうちの一部は岩の上に落ちることもありました。この御言葉で、岩は文字的には巨大な石の塊、岩の絶壁、盤石などを意味しています。もちろん本文の岩がそのようなものを意味しているわけではありません。また砂は一つもなく、鳴る石だけの砂利の海辺を意味しているわけでもありません。岩の上にというのは、土の下には岩がありますが、その上に薄く土が覆われている地帯を意味します。それで本文と同じ内容を伝えるマタイの福音書とマルコの福音書は、種が土の薄い岩地に落ちたと記録しています。小学校時代に植物が芽吹く過程を見るために、皿の上に水に濡らした綿を、綿を敷いて、そこにインゲン豆やエンドン豆を置いてしばらく観察したりしました。その時に芽が出てくる姿を見て、喜びに満ち溢れた記憶があります。水を含んでいる綿の上にある豆は発芽していきます。特にその皿を日がよく差す窓辺に置いたら、もっと早く発芽します。しかし発芽した豆をもっと育てるためには、それを必ず植木鉢や土に植えないといけません。皿の上にいくら綿を分厚く敷いて水を十分に供給しても、そこではきちんと育つことができません。なぜならそこでは根を下ろすことができないからです。この岩の上に落ちた種、つまり土の薄い岩地に落ちた種も、やはり道端に落ちた種のように実を結ぶことができないのは同じです。岩地に落ちた種が実を結べない理由をこのように明かしています。13節です。岩の上に落ちるということはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉は受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。先週お話ししたように、道端のような類型の人は、神様の御言葉から顔を背けたりする人、もしくは礼拝堂に出てきても、御言葉を聞かない人です。外では聞いているように見えても、心の中は多くの考えで満たされ、御言葉を抱え込むことも、飲み込むこともできない人です。それで、礼拝堂の門をくぐった瞬間、礼拝の時にどんな御言葉を聞いたのか、何も覚えていない人たちです。そうなったのは、その人が自ら御言葉を拒んだように見えても、実はサタンがその心に落ちた種、神の御国の御言葉を全部持っていったからです。しかし今日の本文に出てくる2番目の類型の人は、御言葉を熱心に聞く人です。聞くときには喜んで受け入れます。しかしその人生と 心に根を下ろすことのできない人です。それで外部の困難により廃墟をする人です。ヨブは11,500頭に上る家畜を含む全財産と息子7人と娘3人の10人の子供を一夜で失ってしまいました。そして友達だと言っていた人たちがやってきて、最初は慰めるように見えましたが、時間が経つにつれヨブの信仰と心をズタズタに傷つけました。それでもヨブはこのように告白しました。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。ヨブがこのように告白できたのは、彼が神様に人生と信仰の根を下ろしていたからです。人が苦難の過程を通過するからといって全員がヨブのように告白できるわけでは決してありません。神様に人生と信仰の根を下ろしていれば、その人生と信仰が純金のように出てくるかもしれませんが、神様に人生と信仰の根を下ろしていなければ信仰も失い、神様とこの世を恨むことになるかもしれません。道端のような畑の類型の人の最大の敵はサタンですが、土の薄い岩地のような類型の人にとって最高の敵は自分自身です。前にお話ししましたパイナップルストーリーで、その宣教師を捕まえて話さなかったのはまさに自分自身でした。6年間も彼を苦しめたのはパイナップルを必ず食べてやるという彼の思いでした。その思いが彼の人生全体を揺り動かしていたのです。イエス様は神の御国の御言葉が岩の上に落ちたことは、御言葉を聞くときには喜んで受け入れたものの、根がなくて試練に出会ったときに信仰を裏切ることだと仰せられました。それで私たちクリスチャンが信仰生活をする上で、御言葉の信仰の御言葉の根が深く根ざせないようにし、御言葉の木が育たないようにする重要な理由の一つは、感情のみに従って信仰生活をすることです。このような信仰生活は一見何の問題もありません。私たちは手術礼拝を捧げながら涙を流すかもしれませんし、体中に電流が流れるような経験をするかもしれません。それは本当に感激的なことです。しかし礼拝でそのような現象だけに執着することは賢いことでもなく、正しくもありません。ですから礼拝を捧げるとき、心に何の感動もなかったからといって、今日の礼拝は虚しい、礼拝に来ないで他のことをすればよかったと考えることは正しくありません。礼拝時間を通して私の心が動いたか動かなかったより、もっと重要なことは、今日の礼拝で私自身を完全に捧げることができたかどうかということです。また今日お伝えする御言葉が面白かったかより、もっと重要なことは、今日の御言葉が聖書的だったか真理だったかがはるかにもっと重要です。過去には韓国の多数の教会で毎年リバイバル聖会や集会が開かれたりしました。リバイバル聖会や集会は韓国のキリスト教人口を増やすのに大きく貢献をしました。しかしその集会はクリスチャンの信仰の成熟を妨げる役割もしました。私が高校に通っていた頃は、リバイバル聖会に参加することがとても好きでした。当時は体育館のような場所で 大規模な集会を開くことがよくありました。神様の御言葉を聞く現場があるという事実だけでも大きな感激でした。それで高校1年2年の時は、有名な講師が体育館のような場所で連合集会を開いたら、学校ですべき夜の自習時間も割いて、集会の数時間前に集会場所に行って、一番前の席にひざまずき祈りながら集会の時間を待ったりしました。しかし大学生になって御言葉について深く知ってからは、リバイバル聖会に参加すると霊的な満足より霊的な渇きを感じ、リバイバル聖会に対して深い懐疑心を持つようになりました。集会を進行する講師が集会の参加者たちを笑わせたり泣かせたりも しましたが、家に帰る時には深いため息が出てきました。人の感情を向上させる方法で人を扇動することはできるかもしれませんが、信仰を成熟させることは難しいです。感情に左右される信仰は、その基礎が丈夫ではなく、正しく成熟することができません。感情のみの信仰は、信仰の根を下ろせないようにするからです。私たちが私たち自身を見ても、私たちの感情は数えきれないほど何度も変わります。感情の上に信仰を立てようとすることは、深い海の上に立とうとすることと同じであり、種が岩を突き抜けて根を下ろそうとすることと同じです。ソウル市内で時速 60km で運転をしたら、スピードが速いと感じるでしょう。もし複数の車を横切って走ったら、もっと速く感じられるでしょう。しかし高速道路で運転する感じは、市内の道路で運転する感じとはだいぶ異なります。高速道路で時速 110km で走っていたのを時速 70km に落としたら、今走っているのが自転車に乗っている時よりももっと遅いのではないかと感じるでしょう。また時速 100km の速度でずっと走っていたら、スピード感はなくなります。もし同じスピード感を感じることを基準にして運転をしたら、もっと加速しなければならないでしょう。そうしたら大事故になります。運転の速度は感覚や勘ではなく、景気盤に合わせないといけません。山や道路で道を失って方向がわからないときは、勘ではなく羅針盤や地図に従って動かないといけません。羅針盤が動かないときは、昼は木の年輪を見て、夜は北極星を見て動かないといけません。勘に従って動いたら迷子になってしまいます。過去に共に信仰生活をとても熱心に行っていた方の中で、今は信仰生活をしてない方がいるなら、その方を思い浮かべてください。その方々の中で神様の御言葉を自分の人生と信仰に、命と真理の御言葉として完全に受け入れ、その御言葉に従って生きていた方がいるでしょうか。私たちが感情に頼る信仰から出して、神の御国の御言葉の根を下ろすためには、心にある石を取り除かないといけません。つまり心を変えないといけません。私たちの心を変えて、命の御言葉、真理の御言葉を抱え飲み込めば、私たちの人生で命の実、真理の実を結ぶことになります。必ず神様の御言葉は永遠に生きているからです。今日もイエス様はこの例えを通して私たちに教えられます。いいえ、イエス様は オス鳥が早朝になったら力いっぱいに鳴くように、使徒パウロが自害しようとするピリピの牢の囚人に向かって大きな声で切実に、私たちは皆ここにいると叫んだように、叫んでおられます。イエス様は切実に壮絶にお願いだから、神の御国の御言葉が根を下ろせないようにする岩をどかしなさいと、お願いだから感情のみに従って信仰生活はするなと、この時間に私たちに皆に訴えておられます。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節第二週目の主日です。確かにキリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。とあります。イエス様は私たちを永遠に生かすために、あざけりを受ける迫害、鞭打ちされる迫害、十字架に手と足が釘付けにされ、槍に刺され血を流される迫害を受けられることを少しも厭われませんでした。このような主の苦難を無駄にしないことは、私たちの心にある大小の石を取り除き、私たちの心に撒かれた永遠の命の御言葉の種、永遠の真理の御言葉の種の根を下ろし、命の実、真理の実を結ぶことです。それより主の苦難を意味あるものにし、価値あるものにすることはありません。この四旬節の期間に私たち各自の心にある石を取り除けば、この世に勝ったと宣言される主と共に迎える復活祭は、どの石器よりも眩しい生命の石器になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、四旬節第二週目の主日に、四つの地にまかれた種の例えを通して、私たちに喉が痛いほど、また胸が張り裂ける思いで叫ばれる主の御声を聞きました。主は、血色に染まった御声で、またあれほど切実に叫ばれたのに、私たちの心には取り除けなかったパイナップルがたくさんあります。ある人には物質版の主義が、ある人には名誉を欲しがる心が、またある人には目に見えるものだけを最高だと考える世俗的な価値観がパイナップルとして残っています。正直に告白すると、私たちの心に大小のパイナップルがない人は一人もいません。それが主との正しい関係を妨げ、神の御国の御言葉が根を下ろせないようにしています。が取り除けないままでいます。実は私たちはパイナップルを手に握っていますが、主が岩だとおっしゃったにもかかわらず、私たちは違うと意地を張っています。私たちにあるすべてのものが主から来たものなので、私たちにあるもので大事なでないものはないことを知っています。しかし、それらが主よりもっと大事なわけではありません。私たち皆がこの事実を忘れないようにしてください。私たち自身が絶対化しているものが岩となって、私たちの人生に真理と命の木が根を下ろせないようにし、実を結べないことを知って手放すことができる信仰と勇気を与えてください。そうして私たちが掴んでいる時より手放した時に、語れた主がもっと豊かにしてくださるものを享受できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。